第四章。ニーファイ人の軍隊、ガデアントンの強盗を打ち負かす。ギデアンハイは殺され、彼の後継者、ゼムナライハは木に吊るされる。ニーファイ人、勝利を得たことで主を褒めたたえる。紀元約19年から22年に至る。
さて、第18年の末に、強盗たちの軍勢は戦いの準備をし、方々の丘や山、荒れ野、砦、隠れ場から下って出撃してきた。そして彼らは、南の地と北の地の両方で方々の土地を占領し始め、ニーファイ人が捨てた土地と荒れ果てるに任せた町をすべて占領し始めた。しかし見よ、ニーファイ人が捨てた土地には、全く野生の獣がおらず、獲物となる動物もいなかった。荒れ野の中でなければ、強盗たちの食料になる鳥獣はいなかった。そして強盗たちは、食料がないために、荒れ野でなければ暮らせなかった。それは、ニーファイ人が土地を荒れ果てるに任せて、自分たちの大小の家畜の群れと、すべての持ち物を集め、一団となっていたからである。そのため強盗たちには、ニーファイ人に向かって公然と攻め上るほかに略奪して食べ物を得る機会はなかった。一方、ニーファイ人は一団となっていて、その数は非常に多く、食料や馬や家畜やあらゆる家畜の群れを蓄えとして持っており、7年間暮らすことができたので、彼らはその間に地の表から強盗たちを滅ぼしてしまいたいと思っていた。このようにして第18年が過ぎ去った。そして第19年にギデアンハイはニーファイ人に向かって攻め上ることが必要であることを知った。彼らは略奪し、強奪し、人殺しをする以外に生きていく方法がなかったからである。また彼らはニーファイ人に襲われて殺されるのではないかと恐れ、思い切って地の表に広がって穀物を作ることもできなかった。そこでギデアンハイはこの年に、ニーファイ人に向かって攻め上る命令を自分の軍隊に下した。そして、彼らは攻め上った。それは6月のことであり、彼らが攻め上った日は、見よ、大変な恐ろしい日であった。彼らは強盗風の装いをしており、腰に子羊の皮を巻き、体を血で染め、頭髪を刈り込み、兜をかぶっていた。ギデアンハイの軍隊は鎧をまとい、体を血で染めていたので、ひどい、恐ろしい姿であった。さて、ニーファイ人の軍隊はギデアンハイの軍隊の姿を見ると、全員地に伏して、主なる神に、命を助けて敵の手から救ってくださるように叫んだ。そこで、ギデアンハイの軍隊はこれを見て、ニーファイ人が自分たちの恐ろしい姿に恐れをなして倒れたのだと思い、喜んで大声を上げて叫び始めた。しかし、彼らのこの期待は外れた。ニーファイ人は彼らを恐れたのではなかったからである。ニーファイ人は神を恐れ、主語を叫び求めたのである。そこで、ギデアンハイの軍隊が突撃してきた時には、ニーファイ人は彼らと戦いを交える用意ができており、主の力を持って彼らを迎えた。戦いはこの6月に始まり、その戦いは大変な恐ろしいものであった。まことに、その戦いでの殺戮は大変な恐ろしいものであって、リーハイがエルサレムを去って以来、これほどひどい殺戮はリーハイの民の中に全く知られていない。そして、ギデアンハイの脅迫や誓いにもかかわらず、見よ、ニーファイ人が彼らを打ち負かしたため、彼らはニーファイ人の前から退いた。さて、ギドギドー内は自分の軍隊に、アレノの境まで彼らを追撃するように、そして途中でニーファイ人の手に落ちる者は誰も容赦しないようにと命じた。 そこで彼の軍隊は、アレノの境まで彼らを追撃して殺し、ギドギド内の命令を果たした。そして、立ち向かって勇ましく戦っていたギデアン杯も、ついに逃げ出して追撃された。そして、激しく戦って疲れていたので、追いつかれて殺されてしまった。強盗ギデアン杯の最後はこのようであった。さて、ニーファイ人の軍隊は自分たちの防御の地へ引き返した。そして、この第19年が過ぎ去り、強盗たちはもう攻めてこなかった。また、第20年にも彼らはやってこなかった。第21年に、彼らは攻めることはなかったものの、ニーファイの民を包囲するためにあらゆる方面から登ってきた。彼らは、もしニーファイの民を彼らの土地から遮断して、あらゆる方面で彼らを閉じ込めれば、また、外で活動する特権をすべて差し止めれば、自分たちの望み通りに彼らを降伏させることができると思ったからである。ところで彼らは、ゼムナライハという名の別の狩猟を選んでいた。したがって、この包囲を行わせたのはゼムナライハであった。しかし見よ、これはニーファイ人にとって有利であった。強盗たちがニーファイ人に何らかの影響を及ぼすほど、十分に長く包囲を続けることは不可能であったからである。というのは、ニーファイ人は多くの食料を蓄えており、強盗たちの食料は乏しかったからである。見よ、彼らには命をつなぐための肉、すなわち荒れ野で手に入れた肉の他には何もなかった。そして、野生の鳥獣は荒れ野に少なくなったので、強盗たちはまさに飢えて死にそうになった。しかも、ニーファイ人は昼も夜も絶えず出撃して敵を攻め、何千人も何万人も殺した。それで、ゼムナライハの民は、昼も夜も大勢の人が殺されたため、自分たちの企てを取りやめたいと思うようになった。そして、ゼムナライハは自分の民に、包囲を解いて、北方の地の最も遠い地方へ行くように命令を下した。ところがギドギド内は、彼らの企てを知り、また食料の不足と、それまでに受けた大きな殺戮のために、彼らが弱っているのを知っていたので、夜の間に軍隊を送って彼らの退路を断ち、また彼らの退路に軍隊を配置した。彼の軍隊は夜の間にこれを行い、強盗たちを追い越して進軍した。そして翌日、強盗たちが行軍を始めると、ニーファイ人の軍隊は前方と後方の両面から彼らを攻撃した。また、南方にいた強盗たちも、彼らの退避所で立たれた。これらのことはすべて、ギドギド内の命令によって行われたことである。そして、ニーファイ人に降伏して捕虜になった者は何千人にも上り、他の者たちは殺された。また、彼らの狩猟であったゼムナライハは捕らえられ、木に、すなわち木の頂に吊るされて死んだ。ニーファイ人は彼を吊るし、彼が死んでしまうと、その木を地に倒して大声で叫んでいった。どうか主よ、義にかなった、心の清い民をお守りくださり、この男が地に倒されたように、権力と秘密結社のために、主の民を殺そうとするすべての者を地に倒れさせてくださいますように。また、彼らは喜び、再び声を合わせて、どうかアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神よ、義にかなったこの民よ、この民が主語を求めて神の皆を呼ぶ限りお守りくださいますように、と叫んだ。そして彼らは、神が大いなることを自分たちのために行い、敵の手に落ちないように守ってくださったので、皆一斉に声を放って歌い、神を褒めたたえた。まことに彼らは、意図高き神に、ホサナ、と叫び。また、 意図高き神、全能の主なる神の皆は褒むべきかな、と叫んだ。そして、敵の手から救ってくださった神の深い慈しみのために、彼らの心は喜びにあふれ、多くの涙を流した。また彼らは、自分たちが永遠の滅亡から救われたのは、悔い改めて、謙遜であったためであることを知ったのである。